皆さんこんにちは、プロクライマーの大場美和です。クライミングの情報を中心に発信していくポッドキャスト、美和クライマーズラジオ第11回目の配信です。先日サスケの出場者一覧が発表されましたね。私も今回出場するんですよ。で、ちょっとその出場者一覧を見ながら話していこうかなと思います。そう、ボル姉さんが出るんですよね。ボル姉さん大丈夫かな。でもボル姉さんめっちゃ強いからな。でも絶対相性悪いステージあるけど、どこまでいけるんでしょうね。あの動きづらい動きづらい衣装って言っていいのかな。動きづらい体でめちゃくちゃ楽しみだな、ボル姉さん見るの。いろんな人出ますよね。なんか今回クライマーも結構出るんですよね。フィギュアスケートの安藤美姫さんとか、ヒカキンも出るんだ。ヒカキンのことヒカキンって呼び捨てにしちゃうけど、ヒカキンさんって言った方がいいよな。あ、そう、フワちゃんとかね。フワちゃんめっちゃ運動神経いいらしいですけど、出た。オガッチも出た。アッコ軍団、赤トラ？赤トラってなんだ？すごいなんか役職ができてる。オガッチに。みんなどこまで行けるんだろうな。めっちゃ楽しみだな。オガッチのでもフィジカルが活かせるところあるかな。でもファーストステージクリアしてほしいな、みんな。あ、79番に私がいた。そう、この出場者一覧見ていただいたら分かるんですけど、私の前ゴールデンボンバーの方だったんですけど、なんか横にスタートの横にチアリーダーみたいな人たちが応援してくれてて、でなんかゴールデンボンバーの方がそれに対してすごい盛り上げてて、あ、芸能人ってすごいなって思いました。あ、出た出た、池田くんもね、出るんですよね。すごい、クライマーめちゃくちゃ多くないですか？そうだ、98番の川口さんも、ペルアドラの方もクライマーだし、すごいな。もうクライミングが活かせるのは、多分、セカンドステージ以降だと思うんで、どうなるんでしょうね。めちゃくちゃ今回のサスケ楽しみだな、知ってる人が出てるから。皆さんもぜひ、お楽しみに。で、撮影の当日の朝にちょっと意気込みを収録したので、それで特別編として今からちょっとお聞きください。どうぞ。皆さんこんにちは、美和クライマーズラジオ特別編です。今緑山のスタジオに来ています。なぜかというと、サスケに出場するためです。サスケ、2021年のサスケに出場できることになって、今日その挑戦のためにここに来てます。なんかサスケは、私すごいちっちゃい時から実家で家族みんなでテレビの前でドキドキしながら見てた思い出があるので、そこに出れるのがすごい嬉しいです。すごい楽しみです。で、なんか、ファーストステージは、23年間女性のクリアがないらしくて、日本人女性のクリアがないらしくて、一応そのファーストステージクリアを目標に頑張ろうと思います。ちょっとなんか、すごい朝で、めっちゃぼやっとしてるんですけど、まだこれからね、受付とかして頑張っていきたいと思います。ちょっとセット見るのも楽しみですね。なんかセットは多分ファイナルステージまでできてると思うので、生で見れるのめちゃくちゃ楽しみですね。あと、なんかクライマーが、なんかね、私 YouTube で清水ひろとくんがなんか一般応募のなんかオーディションみたいなの受けてるのを見たんですけど、 今日は来てないのかな、なんだけど、スピードの池田くんも出場するらしくて、池田くんとか絶対ファーストステージ余裕でクリアできそう。セカンドステージとかもちょっとクライマーの活躍にも期待したいですね、私も含めはい、じゃあ本当もうすぐそこなんで、と行ってきます。頑張ります。サスケ年末に放送されますので、ぜひご覧ください。ということで、今回はクライミングあるあるの後編になります。このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。今後取り上げてもらいたいトークテーマ、質問などなどお送りいただけると嬉しいです。宛先はみわらじお @gmail.com です。もしくは概要欄に Google フォームの URL を置いているので、そちらからでもお送りいただけます。ではクライミングあるあるの後編いきましょうか。本当にたくさん送っていただいたんでね、まだまだあるんですよ。じゃあ後半1個目、完登した時に限って誰も見てない、これもあるんですよね。よくあるなんか岩場でもジムでもあるんですけど、まあ、岩場だと動画とか撮ってたりすることが多いと思うんですよ。で、私もなんか一個登りたいのがあって動画撮りながら登ってたんですね。で、すごい惜しいトライがあって、で動画回しながら周りに人もいて、一緒に行ってる人がいて、で、あー惜しいみたいな感じでなった後に、その一緒に行ってた人が気を利かせて動画止めてくれてたみたいなんですよ。で、私それ気づかずにずっと回ってるもんだと思って、ちょっと休んで次のトライで登れたんですよ。で、登ってる間にその一緒に行ってた人はどっか行っちゃってて、で、あ、登れた、やったよみたいなふうに思って振り向いたら誰もいなくて、あ、いないみたいな、ちょっと寂しい気持ちになって、でもこう岩の上に立って、いや、登れたな、動画確認しようって思ってカメラのところまで降りてきたら、電源ついてなくて、え？ってなって。あれ撮れてないみたいな、なって。で、そういえば、さっきカメラの近くに行ってたな、みたいな。思って聞いたら、あ、さっき止めたよって言われて、マジかみたいなことありましたね。で、しかも誰も見てない時に登れちゃうと、なんか、本当に登れたみたいな。ちょっと疑われてないかなっていう気にもなりますよね。いや、これめっちゃわかるわ。天気予報ばっかり見てる。そのくせ雨予報でも行ってみないとわからないとか言ってる。あるわー。でも岩場行く日って、まあ、この日に行こうって決めてるから、雨予報でも受け入れがたいんですよね、それが。だからもう行ってみないとわかんないから、ルーフだったら登れるからみたいな感じでとりあえず行っちゃいますよね。もう登りたいのがフェイスで、まあ、結構遠いところとかだったら、まあ、諦めますけど、そう、私愛知にいた時に、蓬莱に結構通ってた時があって、で、その時に藤井心くんも愛知県に住んでて、で、よく一緒にいてたんですよ。で、私の父が車運転してくれて、で、ビレとかもしてくれて行ってて、で、なんかもう、マジで土砂降りの日があって。で、私がトライしてるやつは結構傾斜緩いやつだったから、私のは絶対無理だなってなったんですけど、心くんがやってたのが、もう本当にルーフで、蓬莱のね、ハイカラ岩のとこのルーフの課題で、私は絶対無理だと思ってたし、心くんも絶対無理だと思ってたけど、私の父はまだ可能性を感じてたみたいで、まあ、とりあえず行ってみようみたいな風になって、その二人だけで行った時があって、で、私は行ってなかったから、その実際の感じはわかんないんですけど、その蓬莱のアプローチって最初に川の横で、こうなんか岩があって、そこを歩いていくところがあるんですけど、その岩が濡れるとめちゃくちゃツルツル滑る岩なんですよ。で、その土砂降りのせいで川が増水してて、 歩くところまで水が切れたみたい でもう本当に滑るし川の流れも速いしでちょっとつまずいたらもうバーって流されていっちゃうぐらいやばかったらしいんですよアプローチが。それでもそこを歩いてとりあえずハイカラまで登ったらしいんですよね。それ聞いてクライマーってやっぱ頭おかしいなって思いましたね。死ぬぞってでも言っちゃうんですよね。あ、遠征先が2時間以内なら近いと感じてしまうことですね。うん、いや2時間は近いですよ。2時間は近い。私もクライマーの感覚が染みついてるからもう2時間は全然近い。2時間はもうないようなもんですから。3時間ぐらいからちょっとしんどいかな。ちゃんと移動時間があるなっていう感じになってきますね。コンペ前のアップは鬼ごっこあるね。そう、カッコキッズクライマーって書いてあるけど、なんか前美穂ちゃんがゲストの時にもちょっと話したかもしれないですけど、なんかやっぱユースの大会とかでみんな集まると、そのなかなかみんなに大会とかでしか会えないからもうすごい楽しくて、休み時間とかね、まあ、前コンペ前とかにも遊ぶんですよね。ボール使って遊んだり鬼ごっこしたり、その時間もすごい楽しいですよね。岩場だったらアプローチがアップですね。あ、レスト明けの1トライ目は絶対体登れない。わかる。あれ何なんですかね。レスト、そう、しかもさっきあった、そう、連投した方が調子いいっていうのもあるんですけど、これあるんですよね。もう本当疲れて、絶対ね、力出ないはずなのになんか登れるみたいな、連投してる時って。指皮も痛いし、握れないし、なのに、伝統してると、もうなんか、頭おかしくなって登れるみたいなのありますよね。で、しっかり休んだ次の日は、なんか体あんま動かないみたいなのありますね。あ、これだ。次で落とすってトライの時に1手目取りでミスる。めっちゃわかる。あれなんでやっちゃうんでしょうね。めちゃくちゃ気合い入れて、ちょっと、ふぅとかやって、よし、やるぞ、みたいな感じで取り付いて、一手目で足つこってなって落ちるみたいな。で、なんか、まあまあまあまあ、こういう時もあるよね、ってなんか謎に自分でフォローしながら戻ってきて。でも、そういう、一手目取りでミスった後のトライで登れるっていうのもあるあるですからね。なんかそこで一旦リセットされるんですよね、こう気持ちが。集中力が途切れ、たかと思いきや、なんか気合入り直すみたいなありますね。あ、ガバに見えて飛んで取ったら思ったよりガバじゃない。あるね。これガバじゃないの後、並々の伸ばし棒で書いてありますけど。そう、あ、思ったよりガバじゃないって思いながら落ちることよくありますもん。でもガバだと信じて手出すことも大事ですからね。なんかオンサイトトライの時とか、いや、もうここ全然持てないしめっちゃ腕張ってるけど、次は多分ガバ、次は多分ガバだからとりあえず手出してっていうね、そういう気合も大事ですから。強い人は極小価値でもガバっていう、これも文字なんなん。マジ強い人のあのガバの範囲なんなん、あれ意味わかんないですよね。いや、価値だからって思いますもん。登れそうなビルを見るとルートを考えますか。それあるあるじゃなくて質問じゃん。質問が来ちゃった。でも登れそうなビルを見るとルート考えるようになっちゃいました。なんか、これもクライマーあるあるかもしれないですけど、なんかビルとかは登る対象じゃないから、あんまりその、 ね、意識しないと思うんですよ、普通。でも、なんかやっぱりこういう質問してもらうことが多くて、ビル見ると登りたくなりますかみたいな。で、それ聞かれすぎて、もう最近ビル見たらとりあえずあそこを持てるなみたいな考えるようになっちゃいましたね。じゃあ最後にしますね、次で。よれてきてから初トライした課題が難しくて絶対無理と思い込む。次回トライすると意外といける。これもあるあるですね。でももうこれの繰り返しですよね。もうなんか、まず来たら、前回登れなかったやつ、今日絶対落とすぞみたいな感じで、登れて、でも次の難しいのがあって、それトライして、やってるうちによれて、で登れないのができて、それまた次に登るみたいな。その繰り返しですよ。で、無理と思っても何回もやってればできるようになるもんなんで、クライミングって楽しいですねっていう感じで、これが締めっていうことで。いや、今回あるある募集して話してきましたけど、めちゃくちゃ楽しかったですね。音頭を送っていただいてありがとうございます。すごい面白かったんで、また次回もあるかも。またやりたいですね、はい、ということで今回はクライミングあるある後編をお送りいたしました。で、前編後編通して一番のお気に入りはこのね、落ちた時に自分の手を見つめるっていうのが私めちゃめちゃ好きなんですよね。そこ来たみたいな。やられたみたいな感じで思いました。わかるわーってすごいね思っちゃいましたね。はい、このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。今後取り上げてもらいたいトークテーマや質問などなどお送りいただけると嬉しいです。宛先はみわラジオmiwaradio@gmail.com です。もしくは概要欄に Google フォームの URL を置いているので、そちらからでもお送りいただけます。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。